経験、丸一、祭司の務めは神を人々に供給することである。大祭司としてのキリストに関する主要な点は、彼が神に仕えることではなく、神を私たちに供給することです。私たちは、祭司は神に仕えるものであるという表面的な観念より、さらに深く入り込まなければなりません。誰でも街頭の未信者を含めて、カトリックの司祭は神に仕え、香を焚き、彼の聖なる任務を果たすものであることを知っています。私たちはこの低い観念から、さらに高い観念へと川を渡る必要があります。神はあなたの奉仕を必要とするのではなく、あなたに彼ご自身を人々に供給してもらいたいのです。大祭司としてキリストの主要な仕事は、神を私たちに供給することです。キリストがあなたの内側でされることは、主に神をあなたの中へと供給することです。これが私たちの大祭司です。彼は絶えず一つのこと、神を私たちの中へと供給することをしておられます。ある人は、メルキゼデクは神を供給しなかったというかもしれません。しかし、パンとブドウ酒は何のことでしょうか。それらは何を表徴するのでしょうか。パンとブドウ酒が表徴するのは、神が私たちの教授として、神が私たちに供給されて、私たちを新鮮にし、維持し、支え、強め、養うということです。それは、私たちが神のあらゆる抱負を持って成長するためです。これが祭司の第一義的な務めです。在職青年編。ローマ15章16節。それは、私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音の労苦する祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で聖別されて受け入れられるためです。クリスチャンであるあなたは新約の福音の祭司です。祭司の任務は神を人々の教授のために供給することです。人は大学で様々な技能を学びます。就職すると学校で学んだ技能を用いてビジネスに役に立つ技能を学びます。これらの技能はあなたにとって必要なものですので、あなたは必ず学校でよく学んでください。しかしながら、あなたが学校で文系あるいは理系に進学して、その領域で専門的なことを学んでも、人の本質的な必要は神を享受することであることを決して忘れないでください。あなたはまず自分自身が神を享受し、それから他の人に神を供給してください。これが新約の福音の祭司の務めです。第2コリント4章16節。こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。神が人の中に供給されると、人は新鮮にされ、維持され、支えられ、強められ、養われ、更新され、作り変えられます。神を享受すると、魂の中の消極的なものは取り除かれ、魂の本来の機能、思いの中の冷静な理解力、感情の中の正常な愛、意志の中の柔軟さと力の機能が新しくされ、引き上げられます。神を享受することは、あなたの基本的な必要であり、あなたの仕事の効率を大いに引き上げることができます。神を享受しなければ、次の2つの問題を持ちます。スモール A、魂の中の思い、感情、意志がバランスを持って互いに支え合うことができない。それぞれがうまく機能し、助け合わないので、人の中で混乱と矛盾を生み出し、正常に機能することができない。スモール B、魂の機能をある程度発展させることができても、それを引き上げ、更新し、さらに豊かにすることはできない。 神の神聖な命がなければ、人の魂の各部分の機能は更新され、引き上げられることができないからである。魂の3部分の機能が互いに機能し合って、全体として正常に機能することについて、自動車を霊障に上げることができます。車の基本的な機能は、直進する、曲がる、止まるです。そのために車台、プラットフォーム、閉じるの構成、エンジンのパワー、トランスミッションが適切に力をタイヤに伝えること、ブレーキ性能のすべてがバランスよく互いに機能しなければ、車として正常に機能することができません。エンジンだけが優れていても、他の機能が強くなければ、車は全体として正しく機能できません。在職青年の兄弟姉妹、あなたにとって毎朝15分間、主の御言葉を祈り読みし、神を享受することはなんと重要でしょう。あなたは在職生活で神を享受し、神をあなたの周りの人に供給する人になることができます。